秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
詩編の67編、皆さん開いてますか？詩編の67編、今日見ていきたいと思いますが、今日はこの詩編を見る中で、本当に私たちの生活の中ですごく個人的なもの、すごくプライベートなものに見えるものが、なんと神様の偉大な計画の大切な一部であることを、この詩編の67編の中で発見することができるのですね。これが神様の心を示す詩編と言ってもいいかもしれません。それは私、神様の民への心を示していると言ってもいいかもしれませんな。ね、現在の神の民、主の民の人々だけではなく、やがてその主の民の中に加われる人も含まれているのですね。なので、早速この詩編の67編を見ていきたいと思います。賛美のあふれがどのようにこの詩編の中で流れているのかを見ていきましょうね。この詩編の一番最初の部分は、すごくシンプルな祈りで始まるのです。神様の恵みと神様の憐れみ、その主の王国にいる主のものである人々が神様に、その偉大な王様に祈っている、祈りです。ちょっと見てみましょうか。詩編の67編の1節。どうか神が私たちを憐れみ、祝福し、御顔を私たちの上に、照り輝かせてくださいますように、セラと書いてありますね。この一番最初のフレーズすごく面白いですよ。どうか神が私たちを憐れみ、神様の憐れみのためにお祈りをしてるんですね。神様、私たちはあなた様の憐れみが必要です。この憐れみを願うことは、本当に私たちを適切な、それに応じた立場、適切な立場に置いてるのです。つまり私たちは神様の様々な祝福、恵み、そして同時にその憐れみを受けるのにはふさわしくないものである。神様、私たちはあなた様の前でいろんな失敗を犯しました。いろんな罪を犯しました。そして神様、あなた様の憐れみを受けるのにふさわしくないですが、どうかあなた、私たちが受けるべき裁きを私たちに与えないようにしてください。憐れんでくださいという、へりくだった立場から祈るところなんですよね。そのへりくだりを通して私たちを憐れんでくださいというふうに祈るんですね。私たちの罪の許しと、その罪から解放してくださいというへりくだりからの立場から来た祈りですよね。でもここが面白いのです。私たちはその憐れみを受けると同時に次に出てくる祈りは何ですか？どうか神が私たちを憐れみ、祝福し。このコンビネーションってすごいです。なぜかというと、神様ごめんなさい、本当にいろいろ失敗しました、いろいろ悪いことしました、どうか私たちを許し憐れんでくださいと同時に私たちを祝福してください。この2つのコンビネーションは神様の憐れみ深さと神様の親切と愛を示しているのですね。なぜかというと、私たちがへりくだって神様に憐れみを求める立場の中にいると同時に、私たちはそれと一緒に大胆に信仰を持って神様の前に神様の祝福をも求めることができる。へりくだって憐れみを持ちながら信仰と大胆に神様の御座の前で主の祝福を求めることができるのです。これってすごいですよね。考えてみて、なぜ私たちはこのようなことが祈れるのでしょうか。完全にこれは神様の親切と神様の愛によってしか祈れるようなものではないですよね。神様が私たちを愛してくれるから、私たちに憐れみと そしてそれだけではなく、私たちに祝福をも与えてくださる神。すごいですよね。その次のフレーズもすごいです。御顔を私たちの上に照り輝かせてくださいますように。このフレーズを考えると、子供たちがパパを見ている風景が頭の中に想像します。子供たちがお父さんの顔を見て、お父さんがにっこり笑うと、なんかみんなが、子供たちが喜ぶのね。ああ、パパが僕のことが大好きなんだ、ああパパが僕のことを喜んでるんだ、ああパパが僕と一緒にいるのが大好きなんだ、という、その一つの笑顔で、その笑顔の顔で子供に安心させたり、子供にその愛の愛が示されていることで、本当に子供にその言葉が言わなくても、その笑顔でもういろんなことが示されていますよね。同じように私たちの神様が私たちを、私たちの上にその笑顔、御顔を照り輝かせているというのは、神様が私たちを愛している。神様は私たちのことが大好き。神様が私たちと一緒にいるのが好き。私たちを、私たちを受け入れてくださるという意味が、その笑顔に含まれているのですね。この一節の祈りって面白い祈りです。なぜかというと、不思議な祈りです。これは、イスラエルがエジプトを離れて、約束された地に行く途中、神様にいろいろ、これからどういうふうに生きるべきかというか、いろいろ示したことがありましたよね。そして、モーセと一緒にアロンという大祭司がいました。このアロンという大祭司が、イスラエルの民のために祈ったある祈りにものすごく関連しているのです。ちょっと一緒に読んでみましょうか。民数記の6章です。民数記の6章にこれがアロンの神へのイスラエルのために祈る祈りなんですね。このように書いてあります。民数記6章24節からこう書いてあります。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにと書いてありますね。ちょうどアロンが主に向かってイスラエルの民のためにこの祈りをしたように、今度この詩編の67編では、イスラエルの民がアロンの祈りを借りて、主よ、私たちを憐れんで、私たちをに祝福し、あなた様の偉大な素晴らしい笑顔が、御顔が私たちの上に輝くようにしてください、という祈りをしてるのですね。今度彼らが神様をに祝福、神様が彼らを祝福してくださいと祈ってるのですね。この祈りはすごく個人的な、すごく、親しさをが込まれ、入っている祈りに見えますよね。本当に個人的な祈りに見えますよね。でも面白いことは、2節でこの祈りの全体的な流れが完全に変わるんです。個人的な祈りからすごく変わるのです。2節はこのように書いてあります。67編の2節。あなたの道が地の上で、御救いがすべての国々の間で知られるために、そのために私たちに憐れみと祝福を与えてください。このために私たちがあなた様の笑顔を見ることができるようにしてください、というのですね。これはただ神様の祝福がその王の民のためにあるためではなく、それを勝る祈りなのです。この祈りは他の人を中心にしている祈りなのです。神様、私たちに憐れみを与えてください。私たちに恵みを示してください。なぜかというと、あなたの道が地の上で、 他の人の見救いが全ての国の間に知られるようにというためにということですね。神様、私たちの祈りを通して、この祈りの答えによって、他の人々があなた様の道を見ることができるように、他の人々があなたの救いを経験することができるように、この祈りを答えてください。彼らはそれを見て、見るだけではなく、それを知ることができるようにしてください。彼らがあなた様のもとへ来るのは、私たちがあなた様のもとへ来るのと変わらない。へりくだって、憐れみを受ける。私たちの罪の許しをあなた様の憐れみによって受けるように、彼らの罪もあなた様の憐れみを受けるように、へりくだってあなた様の前に来ることができるように、そして同時に信仰を持ってあなた様の恵み深さにあの信頼をしながら、それに対してあなた様の祝福を受けるように祈ること、へりくだった信仰を持ってあなた様の身元に来ること、私たちがあなた様の人々があるである、同じように彼らもそのように、それが見て知ることができるように、あなた様の救いが彼らのために完全に用意されていることを理解させてください、示してくださいという祈りです。すごいですよね。では質問です。この流れってどういうふうに起こるのでしょうか。つまり彼らの個人的な憐れみと祝福と主の笑顔が彼らの上にある、この個人的に見えるような祈りは、どのように他の人々、他の国々に救いとなるのでしょうか。その救いがどのように、このそれができるためにって、どのような流れで彼らの救いにつながるのでしょうか。神様の憐れみと祝福を求める彼らの個人的な祈りは、他の人が神様の道を見て知ることにどのようにつながるという質問ですよね。その答えは3節から始まるのです。一緒に見ましょう。3節。神よ、諸国の民があなたを褒めたたえ。諸国の民が皆あなたを褒めたたえますように。彼らの賛美が、ごめんなさい。私たちの賛美が彼らの賛美になるのです。私たちが神様を褒めたたえることが、イスラエルの民が神様を褒めたたえますということが、今度諸国の民も神様を賛美しているのです。諸国の皆が神様を賛美していることを示しているのですね。神様の人々、王国の民は、その王に賛美をすることが正しい、主からの祝福や憐れみを受ける正しい反応ですよね。そしてその賛美というのは広まるんです。広まるんです。最初の部分では、諸国の民があなたを褒めたたえるではなく、で書いてありますよね。そこの次のフレーズ。諸国の民が、今度は皆という言葉が出てるんですね。諸国の民があなたを褒めたたえ、次は諸国の民が皆あなたを褒めたたえますように。賛美は広まるのです。溢れるのです。この賛美はどのように溢れるか、広まるかというと、人々は、その王の民が、その恵みと憐れみと祝福に対しての反応を見て、その賛美を見て、それによって主の救いを、主の恵み深さを知るようになって、その救いを自分自身もへりくだって信仰を持って主の前に行くことによって、その救いを経験して、今度その元の民の人の賛美が自分の賛美にもなって、それがだんだんと徐々に広まるということですね。これがすごいのです。神様の憐れみ深さ、神様の祝福が 私たちの賛美と同時に主の素晴らしい救いを示し出すのです。主の働きと私たちの賛美がコンビで同労者と言ってもいいかな、一緒に働いてその素晴らしい福音を広める大切なコンビなんです。私たちの賛美が他の人にイエス様、神様の恵み深さを指し示すのですよね。この詩編の67編をちょっと考えてみましょう。詩編の67編はイスラエルの賛美ですよね。旧約聖書に書いてあるダビデの時代のイスラエルの賛美ですよね。でも面白いことは、この詩編の67編の内容は前からあることなのです。つまりこの詩編の67編を書いた人は過去を振り返ってみて、アブラハムの時代までに振り返ってみて、神様がアブラハムに約束したことを、それを思い出してこの詩編を書いているように見えるのです。どのようなことでしょうか。こういうことです。神様はイスラエルのために、アブラハムを通してこのイスラエルのためにある素晴らしい約束をしたのです。ちょっと見てみましょうか、創世記の22章の18節です。これがアブラハムに与えた神様の約束です。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。神様がアブラハムに与えた約束はこれです。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。ということは、この詩編の67編を書いた人がそのことを考えて、神様への賛美は私たちのものだけではない、実際私たちがそれを受けるだけではなく、それを広める大切な役割があるんだということですね。なのでその神様がアブラハムに与えた祝福がイスラエルを通して、イスラエルだけに流れるのではなく、イスラエルを通して流れ出る、溢れ出るようなものであることをに気がついて、アブラハムの約束に振り返ったのではないでしょうか。面白いこと、新約聖書に行くとパウロがその2つのつながり、詩編の67編と創世記の22章のアブラハムの約束をつなげて、このようにこのように確認、そのことを確認しました。ガラテヤの3章にこの内容が入っているのですね。そのガラテヤ3章の8節を見ましょう。ガラテヤ3章の8節、Galatians 3:8。Good。はい。パウロがこのように確認しているんです。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対してすべての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。アブラハムに神様は福音を告げたのです。これが神様のアブラハムの時の前から計画していたことなのです。なのでイスラエルもこの計画の中の大切な一部であり、異邦人の中の私たちもそのイスラエルの契約に加わった、その救いを通して加わったのですね。そこが神様の恵みと憐れみの流れが示されるのですね。アブラハムから始まって、そしてイスラエルに溢れ出て、そしてその福音の約束がイスラエルに流れただけではなく、イスラエルから溢れ出て、そして他の国々、私たちにも溢れ出たことなのですね。今いる私たちはまさにそこなんです。私たちもその祝福を、その祝福、その憐れみを受けているのです。主の笑顔が私たちにも照らしているのです。この流れがある一人の 人に注心しながら、この恵みと憐れみの約束の流れと、そしてそれに伴う賛美がつながっているのです。ある人に、一人の人に注目されている約束なのです。その人はアブラハムでもありません。ダビデでもありません。その一つのフォーカスしていることは、パウロがこの8節から続けてこの内容について話しているんですけれど、この16節にその内容がその人を指し示しているのです。約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って、多数を指すことなく、一人を指して、あなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。そうなんです。このすべてのアブラハムを通して伝えられた福音のストーリー、イスラエルに流れて出ていくその福音のストーリーは、その中心はイエス様です。そしてそのストーリーが今度私たちの時代に流れて、国民、所属が神様を褒めたたえるとき、今がその時代です。そのストーリーの流れは、でもまだ続いてるのです。終わってないんです。私たちで終わるのではないです。まだ続くのです。そうなんです。詩編の67編は私たちで止まってるのではなく、私たちを超えた私たちの後を示しているのです。私たちの未来をも示しているのです。続けて4節、詩編の67編の4節を見ましょうか。国々の民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公平に諸国の民を裁き、地の国民を導かれるからです。セラ。最初に言ってるのはすごいですよね。国々の民が喜び、また喜び歌いますように。なぜ国々の民が喜ぶのでしょうか。何の理由で国々の民は喜び歌うのですか。それはその下に書いてある、それはあなたが公平に諸国の民を裁き、地の国民を導かれるからですと書いてありますよね。聞いていいですか。私たちの身の回りを見てください。いろんな国々の反応を見ながら、この国々たちって神様を喜んで賛美しているのでしょうか。国民が喜んで喜び歌っているのでしょうか。特に神様が彼らを支配しているから、神様が彼らを裁いて、神様が彼らを導いているから喜んでいますか。周りを見るとそんなに喜んでないんじゃないのかって思いませんか。実際にその中の何人かは賛美をしてるんですけれど、全体的に考えてみて、国々がもうなんか毎週なんか年に何回か神様に支配されていることに感謝するための休みの日を取りましょうとかね、そういうのね、あまりないですよね。なぜかというと、まだこの時が来てないからなのですね。まだイスラエルの時のもそう、なかなかそのことが見えませんでしたね。人々が、国々が神様の支配の中にいることを賛美して踊り喜んでいることが見えません。私たちの時代もそうなんですよね。でも、いつかその時が来るんです。いつか私たちの時代になるかはわからないですけれど、確かにこの時が来ることは確実なのです。そのアブラハムのいただいた約束がイスラエルを通して流れて、私たちを通して流れて、最終的に黙示録の7章にその約束が成就し始める時が見ることができるのです。ローマの7章の9節。あ、ローマじゃない。黙示録7章の9節。これが、詩編の67編の4節の、That's right, you're good. 詩編の67編の4節の実現のスターティングポイントと言ってもいいかもしれません。このように書いてあります。その後、私は見た。すると見よ。すべての国民、部族、民族、言語から、誰も、これすごいですよね。誰も数え切れないほどの大勢の群衆が、御座の前で、 子羊の前に立ち、イエス様の話ですね。白い衣を身に伴い、身にまとい、手に夏目足の枝を持っていた。10節。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。このすべての国々の民が、すべての言葉、すべての部族、すべての民族が集まって、主の前に立って、その王座の下で、イエス様、そして神様、父なる神様に賛美、踊り、大喜びで賛美していることが見えるのですね。これが、すべての国々の王である。主の支配の下にいることに、もう喜び溢れている状況を示しているのですね。なんと素晴らしいことでしょう。詩篇の67編の続けて読むと5節がその証明が見るのですね。神をもう一度同じ聖句が出てくるのです。神を諸国の民があなたを褒めたたえ、諸国の民が皆あなたを褒めたたえますようにと、全世界が主を褒めたたえる時が来ているのですね。すごくない？ああ、すごいですよね。この時点で面白いことが見るのです。イエス様によって、すべての民が、民の多くの人々が救われるだけではなく、その国民が、その国民が、あがなわれて回復するだけではなく、この地上自体が、解放、罪の裁き、罪の呪いから解放されることを指し示しているのではないでしょうか。6節をちょっと見てみましょうか。第一は、その実りを生み出しました。神が、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように、国民だけが祝福されているだけではなく、その地上自体が祝福を、罪から救い出されて、その解放をいただいたことによって、今経験するようなものをはるかに超えた地の実りを生み出すということを書いてあるのではないでしょうか。面白いです。パウロ自身がこのことについてこのように言いました。ローマ8章の21節。これは人間がその憐れみを示された時と書いてある、これという時期というのは、私たちの贖いが自分の身の前でどのようなものであるか、初めて発見するときに、このように私たちを救い出してくださったんだ。まさに、ちょうど黙示録の7章に書いている、大体同じような時期に、このように被造物に対してもパウロが書きました。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。つまり私たちの贖いも地上の贖いにもなるのです。すごいですよね。そこまで神様の憐れみと祝福がそこまで広まるというのはすごいことですよね。全地が、そしてその全地の中に住む人々が神様の栄光を見て、神様が被造物のすべての上の王である支配者であることを見て、彼らは、私たちは皆神様の前でもう驚きと、もう恐れ、うわ、神様すごいなっていう気持ちでいるしかないというようなことを、次の聖句、ローマ6章、67章の7節に書いてあるんですね。神が私たちを祝福してくださり、地の果てのすべてのものが神を恐れますように。すごいですよね。これが詩篇の67編の偉大なストーリーを示しているのです。で、ここで聞きたいと思います。もう時間が終わっているところなので、あなたにちょっと聞きたい質問があります。あなたや僕は、この偉大なストーリーにどのような関係があるのでしょうか。つまり、このストーリーの偉大の流れのどの部分に、どこの辺に私たちはそのストーリーに入っているのでしょうか。入っていますか。そして入っていれば、どこら辺に私たち自身が見えるのでしょうか。 その答えは1節、2節、3節に出てくるのです。読んでみましょう。1節、詩篇の67編の1節、どうか神が私たちを憐れみ、祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かせてくださいますように。セラ。2節、あなたの道が地の上で、御救いがすべての国々の間で知られるために。3節、神よ、諸国の民があなたを褒めたたえ、諸国の民が皆あなたを褒めたたえますように。この賛美を読むときに、この祈りはイスラエルの民だけの祈りじゃなくてもいいんです。あなたの祈りになることはものすごく大切です。これはイスラエルの祈りだけではなく、あなたの祈りであるべきです。つまり、ちょうどイスラエルの民が、周りの人々が、神様の愛と神様の恵み深さを知ってほしいという、その熱意、その希望があったように、私たちも同じように、周りの人に対してその救いを見て知るように、その同じような熱意、その希望が私たちの心にもあるはずなのです。主の祝福、主の憐れみを私に与えてくださいって願う目的は、私の周りにいる人々が、私のそれに対しての賛美を通して、周りの人もその救いを見て知って経験することができるための目的の祈りであるべきではないでしょうか。彼らが、周りの人が、彼らの神様の救いを見るのは、私の賛美を通してではないでしょうか。まさに私たちの立場は、この3編の後半、3節の後半なんです。神よ、諸国の民があなたを褒めたたえ、あなたと私たちはここにあるんです。諸国の民が褒めたたえるところなのです。そして私たちが主を褒めたたえる中で、その賛美のあふれが私たちに届いたように、その賛美のあふれが私たちを通してあふれ出ることによって、最終的に諸国の民が皆主を褒めたたえるようになるのです。あなたはこの3節の後半です。なので、ここで私たちはこのことを知って、どのように応答、どのように答えるべきでしょうか。それは簡単です。まず最初に、主を追い求めること。主の憐れみと主の恵みの下にいることを常に求めていること。神様、あなた様が私を憐れんでください。私に祝福を与えてください。その主を追い求める中で、その理由は、周りの人が救いを見るために。ということは、主の憐れみと祝福を受ける中で、自分の大切な応答が賛美です。賛美が溢れれば溢れること、その賛美、主の御業を経験してみて、経験しているあなたが、それに対して賛美をすることで、周りの人々は主の行いとあなたの賛美のダブルパワーを見て、ダブルパワーって言ったらおかしいかもしれない。そのコンビネーションを見て、この人に何かが起こっている。そしてその何かが、その人の中で賛美が溢れ出てるようになっている。何がその人の人生に起きているんだ。私もそれが欲しい。という、見て、経験する発見、自分も発見したいという気持ちが、周りの人にも溢れ出るのではないでしょうか。賛美は溢れ出るべきものなのです。というのはこれです。あなたは主を賛美するときに、誰もいないところだけで賛美しないようにしてください。つまり、 他の人が見えるところで神様の偉大な御業を感謝しながらそれを他の人に分かち合うことの大切さがあるのです。賛美は個人的だけではなく身の回りですることなのです。ああ神様って本当に僕の人生の中にこのようなことをしてくれた、あのようなことをしてくれた、イエス様が私が大好きなので、イエス様は私を支えてくれさるって、さるんですということを示すのですね。それがあなたの大切な、この偉大なストーリーのあなたの大切な役割なのです。なので今週この素晴らしいことを私たちの人生の中で少しずつ少しずつ入れ替えてみましょうではありませんか。今週誰かの周りに神様って本当にすごいなっていうふうに言ってみましょう。どのようにすごいのか、こういうことがあってこういうことがあって、でも神様が私の祈りを答えてくれたんです。その祈りの答えを通して他の人も、ああすごいな、ああ神様ってこういう人なんだと知って、彼らもへり下って主の憐れみを受け、そして信仰を持って主の祝福を受けるために主を求めるでしょう。あなたがその賛美があなたに溢れ出たように、その賛美の溢れがあなたから出るように、それを通して諸国の民が皆主を褒めたたえるように、それが私たちの祈りであるべきではないでしょうか。そのことを考えて今週この詩篇の67編をじっくり自分の目で、聖霊様があなた様にあなたにいろんなことを示してくださると思いますので、ぜひ詩篇の67編を一緒に学んでいきましょうね。またこのことを感謝して最後にお祈りをして終わりにしたいと思います。お父様、本当にあなた様は憐れみ深いお方でありながら、祝福を本当に私たちにもう偉大、もう多く私たちにその恵み、祝福を与えてくださることに感謝します。どうか私たちはその憐れみと祝福に対しての正しい反応をすることができるように、聖霊様、私たちの心に語りかけて、本当にもう喜びがあふれ出て賛美するしかしざるを得ないように、私たちの心に働いて語りかけてください。そしてそれを通して私たちの口から、心から、言葉から、行動から、あなたへの賛美が止まらないように、私たちの心を導いて助けてください。そして私たちの賛美を通して神様、あなた様の素晴らしい救いが他の人に溢れ出るように助けて導いてください。この詩篇67編を私たちに与えてくださってありがとうございます。どうかその詩篇を私たちの生活に当てはめることができるように、聖霊様の導きをも与えてください。イエス様、このことを感謝します。あなた様がこの救いを与えてくださって本当にありがとうございます。あなた様の皆によって祈ることができて本当にありがとうございます。それを通してあなた様、イエス様、あなた様の皆によってこのことを感謝してお祈りします。アーメン。